はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これあれですよね、1月、うん、ちゃうやん。1月ちゃうかな、今日。2月1日や。
収録日がね、
うん。そうや。そうかそうか。今年初め、今年さ一発目の収録ですよね。配信は確か1月にあったみたいですけど。
うん、
1回目じゃない、
そう、ね、
っていう話をしてるけど、多分、うん、この後収録する雑談会先やるから、
そうなん
です、おかしいことになるってことを言いたいわけど、今その、うんうんみたいな言い方。うん、ということで、今年2回目の登場となりますラフランスです。よろしくお願いします。はい、
多分そうなってると思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
そうですね。だから意外とでもね、うん、登場はね遅くなりましたね、ラフランスさんと。
ああ、まあまあ、あれですよ。だってうちっていうか、ディズニープラスは別に毎月見るってルーティーンでやってるわけではないですからね。
うん、うん、
そういうことですね、う
ん。いいのあったらやります。
うん、いや、そうね。うん、はい。なので、今回はいいのがあったということですよね。
うん、そうですね。
はい。はい。
見てます?ディズニープラス。
見たよ。見た。見たけど、今別に話さんでええわ。
あ、違う。他にもディズニープラスってなんか見てます。
配信でってこと?ディズニープラス、あ、違う。だからディズニープラスは、だからほんエイリアン見たから。ディズニープラスやろ、あれ。
あ、そうですね。あのロムロス、ね。
ディズニー、ロムロスでしょ、うん、見たし、ドラマをね、見ようと思ってるんですけど、今、ちょっとそっちに、今、回れない感じですね。韓国系のドラマはいっぱいあるやん。
意外とね多いですよね、う
ん、なんですけど、ね、ちょっと見たいのがあるんやけど、ちょっと今ね見れて ない状態ですかね。だからまあ MCU も全然今、あ、そうか、 MCU も俺も見てないし、最近ディズニープラス見てないな。あかんやんけってことですけど。
あ、スターウォーズも見なかったってことですか、う
ん、スターウォーズ見なかった、いやいや見るよ。まだ見てないんです。ごめんなさい。そうですね、僕が出てるのにね、すいませんね、なんか、うん、
いやどうせあれでしょ、うん、見ないでしょ、あれ、
いや、見るって。子供のやつだから。いや、見るよ。
だって、スターウォーズ。
僕が出てるっていうのは一応言うときますけど、ジュードローと生年月日が僕一緒ってことだけちょっと言うとかないと、何言うとんねんってなりますからね。
あれですよ、うん、スターウォーズのグーニーズみたいに言われてるんですよ。絶対。やめ
たら。ああ、そう、グーニーズ、俺の苦手な映画のトップ5位ぐらいになってますからね。うん、全然好きな絵じゃん。で、面白く見てますけどね。見ないなっていうやつですね。はい。
ね、
待って、見ますよ。うん。
そんな、フランスさんのね、ディズニープラスにお金払ってる分を無駄にしないためにもね、この、
ほんまや、
うん、ディズニープラスもちょっとね、やっていこうと思いますから、ね。
ありがとうございます。なんか気遣っていただいて、私の鍵の分まで。ありがとうございます。そうですね。はいはい、
サブスクを無駄にするんで、うん、おなじみのラフランスさんです
からね。あ、う、あ、ん、あんなこと言うな。そんな、そうやったっけな。そうかな。そうだよね。だって、あれですもんね。最近、後でまあ話しますけど、うん、サブスクに入ってるくせに、全然見てないのに、うん、アマプラでたまに課金してレンタルで借りたりしますからね。これ、どないなっとんねんって話ですよね。これ。
あれですかね、餃子のサブスクも、
餃子のサブスクはね、もう終わったんだよ、だから、ね、餃子のサブスクの話も知らんがな、これ聞いてはる方。福神のね、餃子のサブスクっての入ってましてね、うん、終わりました。だから、サービス変わったの、なんか LINE かなんかに変わって、強制退会させられた。
ああ、よかったですね、無駄にお金を払
う。そうなんだよ、ほんま無駄やった、あれ。喜んで毎月500円払ってたけど、結局賞味10回ぐらいしか行ってない、1年間で。全然元取れてない。
あ、すごいですね。サブスクってね、お金取るシステムにして優秀だったな。
そういうことだよ。サブスク考えた人偉いよ、ほんと。イーロン・マスクが考えたんだよ、サブスク。
そうなんですか?
いや、違うと思うけど。いや、でも、IT 系のやつらやろ、こういう仕組み考えるやつって。やっぱあれですよ、仕組み考えるやつが天下取るんですよ。本当にそう思うわ。 なんじゃこの話は。これ、この、これ雑談会じゃないんだよ、この、ここ。
ああ、そうですね。
そうだよ。うん。はい。そんなお二人でやっていきましょう。うん、
はい。あの、じゃあ、2025年もですね。
おい。
ラフランスさんとやるのは、ディズニープラスってことで、
はい、
その、ディズニープラスの配信映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していく。行くっていうのを今年もやりたいんですけど、
はい、
今回は、自分ロンペが選んだ作品で、ナイトビッチとなります、うん、
はい、
ではまずはこの映画の概要を読んでみます。専業主婦になるためキャリアを諦めた一人の女性、しかし彼女の家庭生活は徐々にシュールな方向に変化していくのみっていう、あの、そう、シンプルな概要
です。なるほどね。うん、
はい、では、この映画の感想を今回はラフランさんからお願いします。
これ俺から行くのね。はいはいはい。わかりました。はい。ナイトビッチですね。概要は、でもね、今回その一行なぐらいの概要、
うん、
まあ割と上手やなって思う。今回ちょっと思ったけど、うん、思ったけど、で、まあそうだね、まあそういう話なんですけど、まずこれね、ちょっとまずこれさっきちょっと文句言っときたい、言っときたいんですけど、
はい、
この僕の感想の前にね、これロンペさんが選んでいただいて、僕見た、まあ僕この映画もうちょっと知ってた、これ映画祭、東京国際映画祭で上映されたやつですもんね。
そうですね。
で、まあ劇場公開なくて配信するでディズニープラスに入ってきたので、まあ多分そういう話とはまあ後で説明されると思うんで、だと思うんですけど、まあこれを選ばれたので、まあ見たんですよね、見たんですけど、これね、ほんまね、ちょっとロンペ君に僕は文句を言いたいんですよ、これは。
はいはい、
この映画ほど男2人で喋ったらあかん映画ないぞってことですよ。
僕も全く同じこと言おうと思って準備してます。大丈夫です。
あ、そうか。あのね、本当これ絶対あかん、これ男2人で喋ったらあかん映画。
本当、僕ね、もう見始めて失敗したなと思ってく
れ。いやいや、そんな言い方すんな。そういう、そんな言い方したらあれやけど。なので、ちょっと僕、感想、まあ、なんかごね、こねこねこねこねこねくり回しては見たんですけど、うん、まずちょっとこれは男2人で話す映画じゃないなっていうのを前提で聞いてもらいたいなっていう、ちょっと逃げの姿勢を見せておこうかなと思ってお話したいんですけど、まあ、これあれですよね、まあ、概要にあった通り、その主人公の、我らがプリンセスエイミー・アダムスですね、主人公たるプリンセスエイミー・アダムスが主人公の映画で、ね、この映画、この映画ね、登場人物に名前がないんですよね。
そうですね。たまにありますね、そういう映画ね。
そうそうそうそう。で、まあ、これ、匿名みたいになってて、で、だから子供のこともサンって呼んだり、まあ、母親、マザーとか、ファーザーとか、まあ、ほとんど相手のこと呼ばないんですけど、これって。うん、ある、まあ、家庭に、これは2歳ぐらいの男の子ですね。2歳ぐらいの男の子。
2歳ってね、出てきますね、ちゃんとね。
うん。ぐらいの男の子がいて、で、その母親は、これ、なんか結構アーティストなんですよ。こうアートとか作ってる人なんですよね。うん、絵描いたり、彫ったりとかするのをやってる方で、まあ、それを、まあ、一旦休業して、まあ、専業主婦みたいになってるってことですよね。うん。うん、で、専業主婦みたいになってるところから、まあ、始まって、まあ、彼女が、まあ、専業主婦をやってる間に、まあ、その子供、息子なんですけど、息子との二人っきりの生活が、これ、冒頭、あれですよね、バターポンって入れて、何でしたっけ、あれ、朝マックに出てくるやつ、何やったっけ、ハッシュポテトか、ハッシュポテトをボコボコって置いてさ、でやるやつをさ、毎日月火水木みたいな感じでトントントントントンってどんどんどんどんこう編集でどんどんどんどん描かれてって、まあ要は彼女が毎日毎日同じルーティーンを繰り返してることによってどんどんどんどん疲弊してるっていう風なところから始まるんですよね。うん、始まって、これはあれでしたね、我らがボボンテンカークのミスターノーバディも、冒頭月火水木 キンとか言って、あのどんどんどんどん前、うん、あのどんぱこうなんていうの、1秒か2秒ぐらいで1日が経っていくみたいな演出が、同じような、まあ、演出があるんですけど、うん、まあ、そこから始まって、まあ、グレイミー・アダムスがもうとにかく子育てに疲弊してるっていうところ、疲弊してる家族家だっていうことが分かるってことですよね。でその彼女が、まあ旦那との関係性とか、そう、その後、まあ、自分がその仕事をやってることをにたや仕事をやりたやれないことに対してのこうフラストレーションだったり、子供が、まあ、言うことを聞いてくれないってこと、例えばここの場合だと、あの寝れないんですよね、彼が寝ないこと、息子が寝ないので、自分がそれをずっと付き合わされてることによって不眠症にもなってるというところで、まあ、どんどんどんどん追い込まれてるって話、追い込まれてる、まあ、ある母親の話っていう映画なんですよね。うん、でこれ何ていうのかな、これまあこの母親が結局その、まあ、この映画が一番面白いのは、この母親がそのだんだんだんだんこう野生に目覚め始めるってところですよね。この映画の一番不思議なところっていうのは、まあ、これ多分そのポスターとか見てもらえればいいんですけど、犬に囲まれてこっち向いてるエミアダムスのポスタービジュアルがあるんですけど、まあ、彼女がだんだんだんだんこう野生に目覚めていって、そのこれ言っていいのかな、まあ、まあ言っていいのか、設定上の話やもんね、
うん、
なんかこう犬化していくって話なんですよね、この映画ってね。
そう
そうそう、ここが多分この映画の一番不思議なところなんですけど、なのでこれ多分ジャンルコメディホラーになってたと思うんですけど、
うん、
なんかね、だからこの狼男みたいな、狼男みたいな体を映画として紹介されてるんですよ、これ確か。
うん、
多分ディズニープラスでもね、ジャンルってコメディホラーなんちゃうかな、なんかホラーって書いてんねんな、多分な、
うん、あ、コメディー転ホラーってなって
る、うん、でしょ、そうそうそう、うん、コメディー転ホラーになってるから、うん、要はそのこう疲れ果てた主婦がどんどんこう犬になってしまうっていうホラー映画っていう風な映画だっていう風に紹介されたら多分してるんですよね、これ してるはずなんですよ、うん、で実際それは本当に本当にそうなんだけど、まあこれちょっとね、ホラー映画やと思って見てもらうとなんか全然違うなって話になっちゃうんですけど、もうとにかくね、これはね、まあ、もちろんそのすごいホラー的なその設定はあるんですけど、もうとにかくこの母親のその辛さみたいなものがものすごい、まあ、僕らはやっぱりそのどちらかというとその旦那側の意見になってしまうので、うん、こう見てて辛いっていうかね、僕らが見ててずっとあーってなるっていうところがずっともうずっと多分僕もロンメさんも見ながらずっとあーって言ってたと思うんですけど、なんていうのかな、こう母親のあの2歳ぐらいの頃のあの辛さみたいな話をもうずっと見せられるっていう映画なんですよね、なんですけど、でこれまあ結構まあそういう話があって、まあ途中結局その野生に戻るって、まあこれ野生に戻るっていうのは多分この映画でいうところのそのまあ母親が子供を育ててる中での苦悩を描きながらも、そのなんていうかその中でだんだんだんだん自分が野生に目覚めていくっていうのは、まあやっぱりその本能的なもの、その生物学的なその母親っていうものは、その父親と母親の違いっていうのは、その自分のがの体から出てきた子供っていうのはもうその父親とは全然違う、もう完全につながったものとして出てくるっていう風に、これこの映画の中でも言われてくるんですけど、それに対してのその行為そのものが、なんていうのかな、その生物学的ないわゆるその本来の生き物のその行為であるみたいな描かれ方をされてるんですよね、これって。だからこう野生にの方に目覚めていくっていう話になってるんだと思うんですけど、そういうところをね、なんかその犬化するっていうことをモチーフにして描いていったりするんですよね。でその母親の力強さとか、そのなんて言ったのかな、 なんて言ったらええんやこれすげえ言葉選ばなあかんねんけど、あのね、まあ簡単に言うと、これこそうだな、ね、この映画って僕らがなんであーって言ってるかっていうと、もう本当にね、旦那が出てくるわけですよ。なんて言ったら僕らと、ね、うん、同じような、まあこの映画だと、月曜から金曜日まで多分単身赴任してるのかな、これで週末しか帰ってこないんですよね、旦那がね、亭主がね、うん、で父親って言い方しようか、旦那と亭主ってあれはあかんな父親が週末しか帰ってこないので、まあ、週末に子育てを手伝うとは言いながら、もう風呂に入れてもやれ、どこに何があるかがわからないから何回も何回も呼び出されたり、なんていうか、こうコーヒーが入ってないんだけどとかさ、なんていうのかな、その牛乳がないとかさ、いわゆるその父親がいるか、父親が子供子育てを変わってても、その家に何があるかもわからないし、その当たり前のことを、要はその当たり前のものがなかったら全部母親に聞くっていうこと、そのものが当たり前になってる、父親にとっては。だからその母親がいることがもうセットなんだよね、子育てって。うん、だから母親がいて母親の助言を聞くことがセットになってるんですよ、その父親の子育てのやり方っていうのは。だからそこに対して母親は結局その帰ってきても自分の気持ちがこう休まることがないみたいなことで、またそこでフラストレーションがたまるみたいなことが描かれるんですよ、この映画って、うん、あーってなるわけですよ、これを見てなんかあー俺ほったらかして映画見てるみたいになるってことですよね、っていうのがずっと描かれてるんですけど、まあ、僕がこれ思ったのは、まあ、犬化する話っていうことが何のこと言ってるのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、まあ、これ、ね、ネタバレなしで話しますからね。で、どうしてもね、なんていうのかな、その気持ちっていうものが、うん、分からないってことを言ってるんですよね、だと思うんですよ、なんていうのかな、こうそもそも生き物として違う生き物だから、彼女、その母親が考えてることが父親にはその伝わる術がないっていうようなことを描いてるような気がして、でもちろんこれはこの映画が 描いてるような気がするんです。で、うん、この映画がね、すごい目線がこの優しいなって思ったのは、そこに何て言うかな、そこを理解した上で歩み寄ろうとしてるっていうところを描いてると思うんですね、この映画って、その父親と母親の、でそこが何て言うかな、まあ僕らにとってはすごくその励みになるっていうか、救いになるっていうか、決してその何て言うかな、母親と父親がどうしても歩み寄れないことに対して断絶するって話にはなってなくて、当然その2人の目の前には子供がいるんですよね、2歳の息子がいて、なのでその息子を2人で育てていくためにどうすればいいのかっていうことを一応この映画はその示してくれるんですよね、この映画って示してくれるので、まあ、そういう意味ではなんていうのかな、いつものいわゆるそのこう、まあ例えばこういうのってその女性が見た時に、特に同じ時期の女性の方、子供が生まれて2歳ぐらいでそれこそ育児休暇取ってるような人ですよね、そういう人が見た時に、例えばそのまあ父親がムカつくとかそういったことで、わかるわかる、ムカつくムカつくね、ええクソくらいだとかいうのがよくあるアメリカのコメディ系の育児映画だと思うんですけど、うん、この映画はね、そこのさらにもうちょっとそこを優しく描いてくれてるような気がして、それを僕は見てすごい、ああなんかありがとうってなったっていう感じですかね。まあ、ちょっと細かい話はまた後でしたいんですけど、なんかね、すごいね、眼差しの優しい映画だなって思いましたね。ただなんかね、その冒頭のコメディホラーっていうところで期待してみちゃうと、そこはそんなに描いてないかなっていう気がするんですよね。半端かなってちょっと思ったんですよね。特にその野生化するところってすごい象徴的に描かれるんだけど、なんかそこは そんなに大事な要素でもない、まあ多分僕らがあれだと思うんですよね、その当事者だから、当事者って言ったらなんか経験してることだからさ、あのそっち側を集中して見ちゃうんだけど、
うんうん、
そう考えると例えばこれ全然共感できない人、例えば独身の若い子とかだって子供が、まあ、いない人とかだったらこれこのそのなんていうかな、家族の関係性の話とそのまあちょっとホラーチックな演出っていうところのバランスって全然考え見方変わるかもしれないし、その人によってはもしかしたら面白くないっていうかもしれないなっていうようなバランスの映画かなと思いましたね。だからちょっとやっぱりおすすめするならやっぱり共感できる人、もしくは今現在まさにそういうことで悩んでる人とかが見るのが一番いいかなって思ったかな。そんな感じですかね。まあちょっと細かい後の背景の話とかは後でロンベさんの感想を聞いてからにしようかなって思いますね。うん。
はい。
こんな感じです。
はい。はい。ありがとうございます。では、続いて自分ロンベの感想と僕が選んだんで、選んだ理由も含めて話そう。
よう選んだな、こんな映画。
と思います。で、ナイトウィッチは、吹き替えはなかったんで、字幕で見ました。で、選んだ理由はですね、前、サンコーストって映画を選んだんですけど、あれ時と同じで、サーチライト作品ですね。
あ、そうか。
ですね。まあ、相変わらずこの2025年に、なってからも、の劇場公開作も面白そうな作品を持ってくるサーチライトっていうところで、
うん、
これ収録してる日、日からすると公開したばっかりのリアルペインもそうだし、
うん、
2月はあとあれですね、名もなき者、アコンプリートアンノーンっていう作品も、うん、
あれもサーチライトか。
サーチライトですね。うん、なんで来るんで、という、まあでも結構映画ファンが期待、僕も両方見ようかなと思ってますけど、有力なタイトルがあるから、
うん、
さっきね、ラフランスさん言われてましたけど、このナイトビッチも東京国際映画祭で、まあ、上映もされたぐらいのタイトルなんですけど、まあ、ディズニープラスにダイレクトで配信だったってことで、結構ね、なんか文句言ってる人もいましたけど、
うん、
まあ、なんかね、他のタイトルとか見てるとある程度しょうがないんじゃないかなっていうのも思うっていうところですね。
うんうん、
まあ、そんなたくさんね、劇場でかけても、みんな全部見ないでしょとも思うしっていうところですね。
うん、
だから、まあ、順当なんじゃないかなっていうところも思うし、でですよね。
うん、
これ僕も作品見てみて僕がお題にしましょうって言ったわけなんですけど、
うん、
ちょっとね、思っていた以上に本当おっしゃる通りで、僕らの話に向かないっていうか、ね、もう見ながら僕もその感想を話すこと考えちゃって、これ何話しても怒られるやつなんじゃないかなと思って見てて、どうしよっかなって思いながら見てたんですけど、だから僕も本当言い訳ですけど、まあ何でしょうね、ある程度どうせ怒られるしなって思う、なんか
近くそこまで構えなくていいと思うよ、
話そうと思いますけど、だから結構、まあ、すごいシンプルに言うと、ワンマン育児について、序盤でがっつり描くんですよね。うん、で、まあ、タイトル前のアバンタイトルのところに一くだり、もう一つあるんですけど、で、タイトルの後にさっきラフランサが説明してくれた、このエイミー・アダムス演じる、主人公の日常みたいなのが描かれるんですけど、まあね、その、子供と二人の日々みたいなのが、これでもかっていうふうに描かれるっていうところで、まあ、ね、その、冷凍ポテトみたいな、ね、その調理、たまにマカロニみたいなやつみたいなやつと、 作ってるとこと、子供の食事してるとこと、子供が家で遊んでる姿と、子供の外で遊んでる姿みたいなのが、まあ、永遠カットあって語られるみたいな、あの、本当これここね、編集抜群ですけど、
そうだね。
うん。まあだから、その2歳っていうのは後の方からわかるんですけど、まあこのね、この子と今、ほぼ2人で暮らしてるんだなっていうのが、あの、繰り返し描かれて、あの、なんでしょうね。これ、だから、まあ僕らが本当話すべきじゃないし、あの、なんならね、あの、これ、今の世間の風潮からすると、
うん、
あの、男性全員話すべきじゃないみたいな作品だと思うんですよね。僕らが特別なことじゃなくて。あの、で、さらに言うと、あの、子育てしてない女性は、あの、が話してもなんか怒られる雰囲気ぐらい
のやつ
を今感じてるぐらいだから、
そうだよね。
うん。なんかその上で話すと、うん。やっぱその、子育てあるあるっていうところでもなかなか難しいなっていうところもあって、だからこの映画の中で描かれるその2歳の子育てなんですけど、多分、子育てを経験した人が、これを見たときに、まあ、どう感じるのかっていうのを考えると、まあ、例えば、自分の時より、この映画の中の方が大変かもなっていう感じる人もいれば、あの、全然自分の方が大変だったし、あの、人もいると思うんですよ。あの、完全に想像ですけど、あの、それぐらいなんか子育てってなんかケースバイケースな気がしていて、あの、まあ、それは、あの、子育てをする親側の状況とか、まあ、性格的なものもあるし、まあ、この映画の中では、特にね、先ほど言われたように、あの、彼女がアーティストという道を、まあ、ある程度捨てて、子育てをしてるところが一番大きいんだとは思うんですけど、その、まあ、子供側についても、あの、ちょっとね、この映画に出てくるあの、子供、2歳児は困ったことをする面もあるけど、
うんうん、
なんか映画の中ではそんなにぐずらないような感じもするし、あの、っていうのはなんか見て取れるし、あの、僕はね、あの、今、子供一人いて、一人娘ですけど、あの、ラフランスさんのとこなんてね、三人子供がいるわけなんで、あの、多分、僕よりわかるんじゃないかと思いますけど、なんか子供って一人一人違うし、あの、その、子育てしやすさみたいのって多分、なんかね、人とあんまり共感できないっていうのを僕は一人だけ育てても思ったんですよ。
うん。
だから、なんか、偉そうに、あの、子育てこうあるべしみたいなのを語ってる人を見ても、それは、うん、あの、あなたのところのケースでしょって思っちゃうし、あの、これは、だから、僕、だから、実際自分が子供、子育てする、あの、子供と接するまで、全然、なんか考えてなかったところなんですね、それって。だから、本当、うん、子供に対してもケースバイケースだと思うし、あと、もう一つは、経済的な状況っていうのもあると思うんですよ。
うん、
でこの映画の中では、あんまりその、経済的な困難さみたいのは、ほぼ描かれてないと思うんですよね。うん、あの、なんなら、だから、そこを描く作品ではありませんという、なんか宣言をされてるぐらい、そこは問題ないような感じで、あの、焦点はそこじゃないんですよ、この作品はっていうのを、あの、言われてるって思うぐらいな作品なんですけど、という、まあ、ある意味、その、まあ、実は限定的な状況で、この追い詰められていくエイミー・アダムス演じる主人公に起こる、まあ、変化を、まあ、完全に映画的な表現で見せていくっていう作品で、
うん、
だから僕、この、その、序盤の設定、あの、および、この、なんか変化していくっていうところまでは、
うん、
なるほどって感じで、僕はここまで大変面白く見てた、あの、ちょっとね、感想困るなって思いつつも、あの、
うん、
作品を見る、あの、態度としては普通に面白いなって思って見てたんですけど、
うん、
ちょっとね、 問題はここから先の部分で、僕は、まあ、中盤以降の部分は、あんまり映画としてうまくいってないっていうか、ここまでの設定作りは良かったのに対して、それほど面白い展開が、作れていなかったというか、その彼女が変貌してきて、いるってこと、なんか以外の、なんというか、話をその後こうしていくって方向性がよく分かんなかったんですね、僕はね。という部分で、なんかちょっとうまくいってないのかなって思った部分と、あとね、僕は、もっともどうだろうと思った部分は、この結末の部分なんですね。ちょっとね、僕これでいいのかなっていうのは、男性の僕でも思ってしまったんですよ。なんかこれ、結婚、そして子供を産むことだけが、まあ、女性の幸せではないぞっていう、強い主張を持っている人たちは、これ見て激怒するんじゃないかなっていうふうな、まあ、ちょっとある結末があって、これは怒られるんじゃないかなっていう、僕は人事っていうか、作り手のことを思ってしまったっていうところですね。で、まあ、これ、まあ、ラフナさんも後で話すかもしれないですけど、監督は女性監督だから、まだ文句言われないのかもしれないですけど、これね、男性監督だったら袋叩きだなっていう感じもしたっていうような、僕は結末にも思えたっていうところですね。はい、ちょっとだから内容的なのはそんな感じなんですけど、ただ演出的に結構僕が好きだった部分はあって、会話とかの描き方で、なんかその会話のやり取りの中でひどいことを言ったり、暴力を振るったりするんですけど、それは実は妄想で、実際には全然違う返しをしてましたみたいなのが、まあ、2回描かれるみたいなのってあると思うんですけど、それを結構多用する映画なんですね、今回の作品って、で僕はさっきアバンタイトルで一くだりあるって言ったのも、このやり取りが冒頭からある一つあるっていうところなんですね、で、まあ、この演出って好き嫌いあるとは思うんですけど、僕は結構好きで、多分これ好きになったら明確に一作、思い出す作品があって、それが、ね、ジム・キャリーはミスター・ダマーっていう映画の中で、この演出をやってたのが僕はすごく面白くて、これ好きになったんですけど、多分、ミスター・ダマーの続編でもやってたし、っていうか、あの映画の監督であるファレリン兄弟が多分あの演出が好きなんですね。だから、ファレリン兄弟の映画見てると結構出てくるっていう、演出でもあるんで、それがちょっとこの映画でも対応されてるなっていうところはあったっていうところですね。
カット入れないってことやろ？だから、妄想と現実の間をカットで繋いだり、そのまんま投資でやるってことやろ？
カットはしてるんじゃないかな。
カットしてるかな。バチコンでどついた後、もうそのまんま投資でやったりするやん、今回のやつってさ。
でも、多分やり直してる、完全に巻き戻してる感じがするっていうところですね。
なるほど。
あとね、もう一つは、音楽の使い方で、なんかその、獣化、いよいよ獣化して、獣化するのがいいんだみたいな雰囲気になった時に、Dare to be Stupid って曲がかかって、これが、アルヤンコビックっていうアーティストの曲なんですけど、
アルヤンコビック？
うん。
おお。
野田さん知ってますよ、アルヤンコビック。
俺、マーゲル・ジャクソンのモノマネ芸人。
あ、そうそう。これね、最近までこの人知らなくて。
あ、本当に、超有名な人じゃん。
でしょ、だから僕知らなくて、たまたま去年、このアルヤンコビックを描いた映画を見たんですよ。
そんな映画あるのか。
ありますね。こいつで今夜もイート、 あの、いいぞ。あのヤンコミック物語っていう作品があって、これね、主演のアルヤンコビッコ、ダニエル・ラトクルティが演じて、
体当たり。
そう。これ、だから、去年僕はこの映画を見て、あ、こういう人がいるんだっていうのを知ったぐらいで、知らなくて。
そうなんだ。うん。
こんなね、アメリカにカモン達夫みたいな人がいたんだ。
あ、言うと思った君は言わんかった、俺が絶対言ったわ、それ。そうそうそうそう。そう
あの、ディギン・アマゾンプライムビデオで、ダイハートって映画を、ケビン・ハート主演の、映画を、ダイハートとダイハート2ってやつを取り上げたんですけど、それの監督が、このアルニャンコミック物語の監督だったんで、
そうなん
そう、僕はその関係で見てみたんですけど、
へ
それで知ったら、アルニャンコミックの曲だっていうのがかかったんで、なんか、ね、有名なんだな。
いやいや、さ、そんなルートでアルヤンコビック知る人なんてなかなかいないからな。
ね、
普通は逆だから。
有名なんでしょ、多分。
有名だ、超有名だよ。それこそ本当にアメリカのカモンってやつをね。
ねだから映画の中でもめっちゃ売れてるって書いてあった。映画描いてたから。僕は知らなかったな。
そのアルヤンコビックの曲がかかるわけや。俺全然それ気づかなかったもん。そうなんや。
はい、だから、僕はそこで、ああ、去年見た映画の人だって思って、そこはちょっとね、注目したなってところなんで。
なるほど。
はい。とりあえず、感想と気になった部分は、そういうところです。
なるほどね。はいはいはい。後半はそうか。うまくいってなかったか。なるほどな。これ、いろいろあるんですけど、まず、この映画ね、だからその、まあ、母親が子育てですごいこう悩んでる時に、自分の母親が出てくる回想シーンがあるじゃないですか。あれがね、これ、あれがさ、いつの時代って思ったんですよ。なんかその母親が出てくるシーンがさ、なんか、あれなんですってね。お母さんって、メノナイトっていう、宗教団体って言ったらいいのかな、キリスト教の一派の、人なんですってね、これって。だから、ああいう、要はアーミッシュの文系みたいな人たちなんですよね。今も、要は、なんていうか、現在のその技術とか使わんと昔ながらのやり方で生活している集団があるんですけど、アーミッシュ有名じゃないですか。
魔女みたいな。
あ、やってたやつだ、そうそう。で、あれらしい、なんか僕見てませんけど、ウーマントーキング、
そうだ、あれの、女性たちか、
あれと同じ宗教一派の人たちが母親として出てくるんですけど、だからなんかすごい古い格好してんなと思ったんやけど、そういう人たち、だから現在の、それこそ本当にエミー・アダムスの母親として出てくるんやけど、彼女はそういう宗教団体のところに入ってたっていう、宗教団体って言い方おかしいな、そういうグループの人たち、一派の人たちっていうことですよね。
そういう暮らしをしてたところから出てきたってことですね。
そう、これなんか原作の人のお母さんが実際そういう人だったらしいですよ。
なるほど、
って言ってたりした、でこれお母さんもオペラ歌手になるって夢を持ってたんやけど、子供ができたんで夢をオペラ歌手になる夢を諦めるっていうのはこの映画の中にも説明があるんやけど、まあそういう母親が、なんていうかな、その自分のためになんか我慢してるみたいなところ、もう象徴みたいな感じで出てくるっていうのも、いうシーンもあるし、であとあれですよね、このメンターみたいな感じで出てくる図書館の人いるじゃないですか、ジェシカ・ハーパー、そうジェシカ・ハーパーが出てきたって思って、サスペリアのねジェシカ・ハーパーだとかって思って出てきて、彼女がこれすっごい不思議な役で出てくるじゃないですか。なんていうかな、こういわゆるこう獣化し始めてる彼女に助言をするのに不思議な本を渡すっていうシーンがあるんやけどさ、ねえ、あれもなんかすげえ謎やしさ。
謎だし、最後の方になるとさらに謎が深まるみたいな感じ
です。そうそうなんだよな。でもなんかあそこのシーンでジェシカ・ハーパーが出てくるのもいいと思うんです。いいなってすごい思ったんですけど、
キャスティング
ですね。あそこでね、そう。僕やっぱこれ思ったのはさ、 2歳やんこれだからこの映画の中でさ、これあれ子供はね双子やねんってこの男の子ってでなんか演じてんのなんかあれパトリック・スノーデン君とエメット・ジェームズ・スノーデン君とこれ交互に演じてるらしいこれ2人らしい、らしくてで、まあ、子供の子育てしてるんですけどこれ2歳で2年間もう生まれてから2年不眠症やった話をしてるんだけどさ、でまあ、このジェシカ・ハーバーの演じるその図書館の人が言うのがまあもう真理なんだけどさ、あの私も大変やったわみたいなこと言うわけよこの人が、もうこれに尽きるんだよねなんて言ったらいいのかなあのなんていうのかなあのこのねもう本当にこの映画でもそうなんだけどあのこの瞬間のことをこの子供が今2歳で今一番大変手がかかって大変で自分は本当にもう生きた心地がしない時期っていうのがあってあるんやけどさ、このその出来事はまあもちろん3人いれば3回あるわけやけどあるわけやけど、まあ例えばロンペさんのところだったら1回やん、だからそのなんてであった出来事がもちろんいい悪いとか苦労して苦労してないじゃなくてだよ、その子供娘が2歳だった時の娘と2歳だった時を接する時間っていうのは1回しかないんですよ。で1回しかなくてそれもあの一瞬なんだよね。本当にあの中学生ぐらいになってきたりすれば当然わかるはずやねんけど、あの頃ってもう一瞬の出来事なんだよね。今思えばの話だよ、そういうことを言うんだよね。これこのジェシカ・ハーバーがね言うんだけど、あのでも本人今当事者にはもう永遠の地獄のように感じるってことなんだよねこれってさ、でそこがなんかこうなんていうのかな、そういうその瞬間を切り取った映画だなんだなっていうのはやっぱりその経験をしてるとすごく感じるなっていうのはすごいありましたねまあなんかなんて言っていいか分からんけどさ、なんかあれロンベさん喋ってる？
あ、喋ってますよ。
あ、ごめん、今、怖なってもうた。
いや、僕ね、どこまで言ってんのかなって感じで、ね。
あ、そっかそっか。
ひねりながら今聞いてました。
そうだよね。そう。なんかね、でね、まあ、この映画、やっぱりその、まあ、さっきの母親の話もあるし、で、そのまあ瞬間の出来事って話もあるし、僕がさっき言ったね、まあ、多分後半のこと、ロンペさんと同じこと言ってるのかちょっと僕わからないですけど、まあ父親の存在ですよね。父親の存在がまあこの映画では本当にその何もできなくてっていう役柄では出てくるんだけど、その父親とのそのやり取りがいっぱいあって、こうあのやり取りももうほんまにあのもう胃が痛くなるぐらい身に覚えないやり取りなんですか僕見ててねあったあった言われたっていうこといっぱい俺も言われたやそれってい うのがいっぱい出てくるんだけど、なかなか厳しいこと言われるシーンがいっぱい出てくるんですけど、これ男性の方はね言われるんですけど、でもなんかそのまあやっぱりでもね、そのね、これでもこれそんなにこのね男性の役やってる人、僕ちょっと名前今忘れしちゃいましたけど、すごいいいですよこの映画の中で。なんていうのかな、全然そんなあのなんていうかな、いわゆるアメリカのマッチョな何にも考えてない亭主みたいな感じじゃないじゃないですかこの映画に出てくるって。
あそこはね狙いだと思いますよ。多分
そっか、
そんな悪くないじゃんって思わせようとしてるんですよ
ちょっと待てよそうかそうか、
そうだと思いますよ、
そうか、だからねすごいあのこう、ま、なんていうのかな、あんまりその敵視する女性の敵みたいな感じは出てこないのと、まあ、彼
それ多分ね言ったら負けなんですよ多分
もう待てよ、なんでそんな今勝負みたいな話してね俺はそこのが割と、なんていうかな、あのまあまあ確かにやあの救いにはなってると思うけど、あの新しいとは思ったのよ。だからそのなんていうのかな、やっぱりその考え方の違いで、やっぱりその、まあ、何回も言うけど、あの絶対にお前には分かれへんよってことがあるってことだと思うんだよね。その、なぜなら君は父親で私が母親だからっていうことを、 これ映画ほん、ま、もうほんまにこれでもかっていうふうに言ってくるんやけど、それでもあなたは父親なんだと、で私は母親なんだっていうことのはどういうことなのかっていうことを、まあだからその先にこういうふうになったらいいんじゃないっていうのを描かれてるとは思うわけよ、これ映画ってさ。うん、まあ、そこがなんかいいか悪いかってのはまあちょっとあれあるあるかもしれへんけど、うん、でもなんかまあでも今のやっぱりそのなかなかこう分からないものっていうのを、まあ、この映画ではやっぱりそこをちゃんとこうさらけ出してくれるからこそ、あの男も男でその父親も、ああそうなんだっていうふうになる方向に行くからまあいいんやけどさ、うん、まあでも分からんもんは分からへんわなっていうことですよね。なんて言ってるか分からへんな、これな、難しいな、うん、っていうふうに思ったけどの、まあ、あのね、やっぱ冒頭僕ちょっとロミさんが言ってみて、確かにねこの映画ってね、あの金に困ってる気配ゼロなんだよね、やっぱり。確かにね、そこそこいい生活してるし、であとそこそこアッパーな人たちとその交流関係築いてるし、だからこれをあからさまに嫌がるやん、最初あのブックベイビーのとこ行った時にさ、あのなんていうのかな、いかにも母親しかやってないっていうママ友と友達になろうとしないっていう冒頭あってさ、うん、嫌な女なんだよ、だから結局このエミアンダムス本人もさ、だからあの意外となんかあのでこれ預けないのも自分の意思で預けないようにしてるんだよね、これって。だからその例えばそのなんか働かなければ稼ぎがままならないっていう状況じゃないってことじゃないですか、これってやっぱり、うん、共働きじゃないとっていうことじゃないから、
そう経済的に困って預けられ
ない、ある意味そのこの時期はずっと子供と一緒にいたいからっていう、その彼女なりのチョイス選択なんだよね。
そう、
だからこれその子育てに困ってるっていうのはその本人が決めたことだからっていうふうに男は言っちゃうわけだよ、だからそのシーンが出てくるやん、この映画にもさ、でここは見てほしいね、なんどういうこの俺の一言がどうなってしまうのかってことをね言って、でもそれを言ってんだなって思ったの俺見てて、やっぱああそういうことだよな、まあまあもう今となってはもう分かるよって言ったらもうすげえ殺されるって思うけどさ、
ああそうなんですよ、
そうだよな、そういうことを言っててさ、でだからやっぱりそれはもうほんまにあの相入れないものがあるからには、どういうそのなんとかなこう折衷案っていうかさ、まあ、妥協っていうかよくないよね、その 前向きなポジティブに生きていけるためのその妙案みたいなものをどうやって出せばいいのかっていう話をしてるんだなって思いながら見たのかな、この絵はね、って感じですかね。あとこれあれですね、あのブックベイビーの、あのいやあの図書館で子供たちに読み聞かせして音楽ギター弾きながら読み聞かせする人出てくるじゃないですか、ブックベイビーの、彼あれですよね、あのこの監督のマリエル、ま、えこの監督の名前だったっけ、マリアヘラ、マリエルヘラ、
マリエルヘラ、
マリエルヘラのお兄さんのネイトヘラーですよね、
へ、
彼が音楽なんですよ、あのこの映画の音楽やってる人で、でこのマリエル・ヘラの作品全部彼が音楽やってるんですね。僕ほんまにこれあの、まあ、一生懸命彼女の作品見ましたけど、そうそうそう、で彼女が前に撮った今日見たばかりの幸せの回り道見てましたね、ロンベさんね、あの X で投稿、見たわ、見たでしょ、あれにも出てるわ、この、あのブックベビーのお兄さん、あのカラオケかなんかでお父さんが歌った時後ろでギター弾いてたわあ出てるってこと、なんかね、そうこの人の音楽すごい優しくていいね、なんか、
幸せの回り道はその印象ありますね、なん
かあるよね、そうそう、あとその女流作家の罪と罰もそうですけど、あのこの人の音楽いいわと思って、で今回はやっぱりちょっと不思議な経験するやん、今野生化していくって話になって、エイミー・アダムスがどんどんこう匂い嗅いだりとかし始めるんやけど、なんかなんとなくちょっとエブエブっぽいなとかと思って、なんかちょっとこうなんていうかな、こう現実離れしていく感じがエブエブっぽいなとか思ったりするんですけど、そこまでそうなんだよね、これ映画としてやっぱりちょっと うまくないなと思うのは、そこまであのこうぶっ飛んだ方向に行かないんだよな、この映画ってな。
あ、そう、そう、それは思いました。だから、そんな、なんだろう、ひどい方向にはいかないし、
いかないんだよね。
結局、その獣化してたやつも、どこまでが、妄想だったのかどうかみたいなところも含めて、そこまでね、振り切らないんですよね。
そうなんで、そうなんですよ。だから、その妄想なら妄想でもっとこうやってもええんちゃうかって思ったりするし、
うん、
ね、なんかその現実かどうかわからないやったら、もうちょっとそこをこうホラーチックに見せてもいいかなと思うんだけど、そっちにはいかなくて、ただただ、その、なんていうのかな、こう、ヒリヒリした夫婦の関係性とか、周りとの、うん、その溝をどうやって彼女がその溝を埋めていくのか、この子育てをしたまんまっていうことですよね、うんうん、っていう方の方がすごくこう割かれて、時間が割かれてるからさ、だから僕らが話してることっていうのは当然そのなんていうのかな、この話のテーマなんだけど、でもこの映画見ようと思った時は確かこれ野生になって犬になるっていう前提で見てるはずなのに、そこの部分がもう後半だったら忘れちゃってんだよね。忘れてることはもちろんないんやけど、あんまりそこが見せ場じゃないんだなっていうふうに思うね。
そうなんですよ、なんかそこが見せ場になればなんかもう一段が面白くなるのにな。
そうなんだよね、だからなんかやっぱちょっと手堅い、こう手堅く取ってるなっていう気がするな、監督がな、やっぱりな。これあれらしいよ、だからそのこれ M プロデューサーの人がなんか、この本が出る前の本が、その発売される前にこの本読んだらしくて、でそれをなんかエミアダムスにこの本映画にするのどうって言ったみたいね。でエミアダムスが本読んで気に入って、でそれでそのマリエ・フレーナに連絡したら、たまたまマリエ・フレーナはそのコロナ禍の最中で、まさに子供産んだばっかりで、まさに雪山で子育てしてた時にこの脚本、この本が届いて、もうすぐに脚本化して、で彼女が撮ったって言って、なんかインタビューで言ってましたね。だからまさに当事者の感覚で書いたんでしょうね、きっとね。まあ書いたって、まあ脚本にしただけやから、原作を書いてるわけじゃないからね。
まあなるほどね。
そうらしいよ。まあでもやっぱこのエミアダムスのね、もう本当にどこから見てもババアって、なんつってんの、ババアって言い方したからな、なんつってんの、
いやもう、まあ、そういう風にも体験作ってますね、
やってんで、もうゴリゴリのボヨボヨでさ、もう顔もシワシワで、もうほんとすごいよ。迫真の演技で、それでもう匂い嗅いで、四つ足で走るんやから。すごいよ。すごいわ。大したもんやわ、と思って。女優魂を見たって思いましたね。そうだね。いやでもなんかね、そう、俺最初に言うと思ってるけどさ、やっぱこの2歳ぐらいのさ、子供と一緒に撮ってる写真とかいっぱいあるわけや。もう2歳ぐらいとかやったら、僕らやったら、まあ1人目はまだギリ、なんていうかな、その iPhone とかがないかったからさ、写真がそんなに、要はクラウドに上がってない状態なんだけどさ、まあ、2人目3人目になるともう大体その写真はほとんどクラウドにあったりするんですけど、1人目かな、俺やっぱりそのうちの1人目のもう男の子でさ、もう全然寝なくて、本当に寝なかったんだよ、本当に寝なくてさ、でもう本当にもうなんていうのかな、もううちの嫁がノイローゼになってさ、もう結構こうリアル、ま、マジでこんな感じだったんですよ。うちもそんな感じだったんやけどさ、でね、まあそんな黒話よくて、その写真がねいっぱいあるわけよ。ほんで2歳ぐらいの時の写真って、多分ロブさんとこもあると思うの、奥さんと、母親と息子なり娘なりの写真ね、すっごい幸せそうな顔してるわけよ、写真がってしてんねんけど、やっぱり疲れた顔してるんですよ、やっぱり。なんて言ったらいいのかな。なんかね、そこにね、なんか、ああ、なんか、でも母親ってそんなもんやと思うけどな。なんか、みんな一回見てみ、2歳ぐらいの、その、奥さんなり、自分でもいいわ。これ女性の方見られてるんや、聞いてくださってるんで、自分の子供生まれたばっかりの2歳ぐらいの時の写真って、子供が抱きしめてる、すごい幸せいっぱいな顔してるけど、すごい疲れてる顔してるはずですから、でもそんなもんやと思うねんな、なんか、でもそれももう、あっ という間に。でこれ、あ、まあ、言ったかね。なんでネタバレしたか。あ、そこ言ってまいそうになるな。本当にもうあっという間の出来事でね、あの時本当に子供によくしてたかなって思い返したりするやん。なんかあの昔の写真とか見た時にさ。なんかね、そういう、そのぐらい本当にね、一瞬の出来事ですからね。ほんまに2歳の頃なんて、二度と帰ってこないからね。うん、もう今となってはもうほんまムカつくんだ、このクソガキどもってなりますよ。中学高校とかだったら。そこはそこでまた一瞬でさ、こう、一瞬で流れていくんでしょうけどね。でも、まあ、なんかでもこの一瞬をなんかあれちゃうかな、なんかやっぱりその一瞬を大事にしたいからこそ家で一生懸命つぎ木で育てようと思った母親の話だもんね、この映画ってね。別にそのほら経済的な理由とかじゃないからさ、この映画ってさ、っていう感じですかね。もうなんか大丈夫ですか、ロンペさんが黙っちゃってますけど大丈夫ですかこれ。
はい、あのラフランスさんが話したことですよって感じ。
お待てよ。いやでもね、違う、ごめんね、もうちょっと終わるけどさ、いろいろ読んだんですよ、俺もやっぱり、そのちょっと構えなって話さなあかんから、いろんな人の感想読んだんやけど、男性の人の感想があまりにも、守りに入りすぎてるわよ、やっぱり。
いや、でもね、そうなっちゃいますよ、今、しょうが
ないと思う。でもね、そこまで卑屈にならなくていいと思うな。なんかやっぱりそれを読んだ女性がそれを読むんやで、多分その男性がゴリゴリのその守りに入ってる投稿をさ、同じ映画見た女性がさ、それを、ね、
もう何にも言っちゃいけないのかなって、いや分かってね、僕は思ってますよ、
ね、そう言うなよ、取り上げたんやから。
だから失敗したかなと思った。
いやいや待てよ、最後まで失敗したんで通すね、見てよかったって話にすてなあかんやろ。てかほんまによかったんやっては、いい話なんで。ただその映画の構成上としてはやっぱりおっしゃった通りで、なんかやっぱりちょっとその変だよねこれ、だって最初からこんな映画ですって言われたら多分選ばへんかもしれへんもんね、
僕ら。そうなんです。
だからそこに
うまいこと、まあ、何となくは分かってた部分もあるんですけど、ここまでとは思ってなかったんで、ちょっとね。
そうだ、そうなんだよな。そうだよ。夫婦喧嘩は犬も食わないって言ってるのに、犬が出てくる、犬になる話ですから、これ。
日本語、それは海外でもある言葉なん
で。分かんないけど。いや、でも、なんか、まあこれはね、ちょっとやっぱアッパーなアーティストの話やからね、ちょっとまあ言うてもな、金持ってんねやろっていう匂いはちょっと残ってんねんけどな。でもマリエル・ヘラーの映画って割とそういうの多いよ。なんつったのかな、ちょっとそこの生活のギリギリのラインの苦しさみたいなことは自分は描きませんと。ただその上での美しい話をなるべくその抽出して、そこの上での出来事を描くって映画が多い気がしたんですよ、僕。これこの映画見るために見た後に何本か見ましたけど、で、あといかんせん、もういかんせんじゃない、あとはもうほんまにこの美術とかもう撮影とかもう綺麗やからね、この人ね、なんかおしゃれなんだろうね。なんかね、出てくるものがいちいち洒落てるし、撮影もすごい綺麗に撮ってるから、そういう意味では映画体験としてはいいのかなと思うかな。
本人もね俳優さんですからね。
あれらしいな、俺も知らんかったけど、クイーンズギャンビットの
メインキャストですよ。
そうだよね。
アニャ・テイラー・ジョイの、まあ、実の親じゃないんですけど、育ての親。
あ、そっか。もう忘れた、俺見たけど。そうか、そうか。
マネージャーになるんですよね。だから、
ね。そうだよね。一緒に試合回る人だよね。
あ、そうそうそう、そう。
そうなのね。これでも妹が、あれらしいよ。エミリー、ヘラーっていう人、あれらしいよ。バリーのプロデューサーですって。
すごい
ドラマのね、すごいよね、
この家族ね、すごいですね、
家族ね、すごいけど、ほとんどなんかね、あんまり知られてないっていうかさ、いっぱい撮ってる割には知られてない人たちですよね。面白い。でもなんかこの人上手ですね、映画撮るのね、なんかね、うまいと思ったな。
あれですね。だからこれ僕見ようってどうしようかなと思ったんですけど、僕らの 共通の友人に去年子供を産んだ方がいるじゃないですか。
あ、いるな。
うん。うん、僕、速攻 DM して、俺、見た方がいいかもしれませんって、
う
ん、
僕。マジで、まだええんちゃうか。まだそこまであいつしんどくないんちゃうか。わかれんけど。あいつも経済的に困って、あいつもいたからな。あの子も経済的には困ってなさそうやからな。共感してもらえるかもな。あ、ほんと。いや、俺もチラって浮かんだけど、さすがに DM まではしませんでしたわ。
うん、すぐ、もう、見えた瞬間に僕に言いました。
いや、まあ、あの子はあれやからな。あの、苦労、そこまでが苦労してたからな。そうだね。
ちょっとね、感想聞いてみたいなって思いましたね。
まあ、男の子やしな。やっぱ男の子の方が大変ってよく言うけどね。なんか女の子よりね。一人目のね。
女の子だから。ちょっとその差は分かんないですけど。
寝たり、全然寝ないとこなかったですか、生まれたばかりの時とかさ。
まあ、ありましたけど、多分なんか話を聞く限り、他の家よりはって思う、あの、寝ないっていうのは、そこまで苦労してないんじゃないかなって。まあ、僕も相当寝かしつけはやったから。
うん、まあほんまでもあれやで、あの一回マジでその奥さんの子供2歳ぐらいの時の2人で写ってる写真とか一回確認してみ、ほんまにあの疲れてると思う絶対。しんどかったんやなって思うな。もちろん笑ってるし、すっごい疲れた顔はしてないと思うよ。もちろん当然それ写真撮る言うてんねんからさ、それもほんまに幸せやと思ってるはずで撮ってんねんけど、やっぱりどっか疲れてるなっていうのはあるもんな。と思いますよ。まあ、そういう母親に向けた映画を、何にも理解できない、あの父親2人で話しましたと。
はい、あの果敢にね、あの感想に挑んだ僕らをちょっと、ね、評価してほしいな。
いやいやいやいや、でもまあ、あの、まあいいや、自分らで評価したあかんわ、これは、あの、聞いてくださる方が、映画を見て、僕らの感想を聞いて、何言うとんねんってなるのか、まあまあ、まあ、いいんじゃない、そこまで分かってるやって言ってくださればいいかなって感じですか。はい、はい、じゃあもうぜひ見てくださいと。
はい。というわけで、ディズニープラス、今回はナイトビッチの感想を話してみました。ラフランスさん、なんか告知事などあればお願いします。
あ、はい、私今宵一本の映画今宵一という配信やっております。ね、ちょっとね今全然更新してなくてもう、ね、じゃあ一本トライなんかもう編集する気力がなくてさ今。あ、いやでもね頑張ってやりますんでね、今年も頑張ってやるんでぜひ聞いてくださいということです。はい、はい、
よろしくお願いします。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。